次はシンジのこれは言っとかなのコーナーです。前回はシンジさんがなぜ政治を目指したかということを含めて人生観について語っていただきました。今回はいかがでしょうか。
はい、今回は前回は人には、それぞれいろんな個性があると、でそういったことをずっとこう見続けていく、自分でしっかり考えていくことで結局自分はどういうことをしなあかんのかなというようなね、使命っていうか生き方が見つかっていくっていう風な人生観についてお話をさせてもらいました。で僕は国とか地域とか町ですね、そういったものも今までそこしかない自然条件で、長い歴史を経て今があるわけなんで、そういったその地域の歩み歴史を見ていくことで今後そういった地域国が進んでいく方向とか、これからの国づくり町づくりのヒントが出てくるんじゃないかなと、そういったことについて考えていきたいなっていうふうに思ってます。
地域の個性っていうことですね。
はい、地域とかね、国とかね。で日本って例えば日本食和食やし、
和食です
ね、はい、日本風って言ったら和風なんでね、
和って言葉がつきますよ ね、
そうですね、和つくね。だから、はい、この和っていうのが一つのキーワードになるかなと、切り口として考えていきたいんですけど、
和ですか。
そう、和ね。で和って言ったらなんかその異質なものでもね、うまく まとめてで、調和させるとかね、和むとかね、和睦の和とか平和の和やから、なんかそのまとまってるというかね、そういうイメージありますよね。で、確かにそういう風なことがほんまに日本のその特徴なんかなとか個性なんかということで具体的に見ていくと、歴史的にはその例えば宗教とか信仰とかいう分野では、はい、もう完全にそういう風な和っていう風に表現できるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。
宗教と和ですか。
うん、宗教というかね、例えばその日本の原始宗教信仰っていうのは、
はい、
例えば大きな岩とかね、で山とかね、大きな木そのものが神様だということ で今でも神社御神木とかね、
はい、ありますね。
で大神神社なんか山自体が神様だから、
大神神社ですか、
ね。
はい、
じゃそういう残ってますしね。で今のでも神社一般的なのは社殿があってね、
はい、
神様がされてますとかいうことですよね。でその神さんっていうのは古事記とか日本書紀にこう人格化されたようなね、はい、こういう力を持っているというその力自体をお祭りしてたりするんですけどね、それがねなんかその昔のその植物的な信仰とね、
はい、
全然矛盾しないと。
石とか木とか山 を
に出会わせた時と別に、
はい、
なんか
そうです ね、違和感はないですよね。そこからつながってくるっていうイメージが、
神社に行ってもね、はい、例えばねまだ御神木があって、
はい、
よくありますね、社殿があってね、
はい、
ここは何々の神様だ。で場合によってはねそこにねいろんなお地蔵さんとかねお不動さんとかね仏教系のね、
はい、
もうねお祭りされてるでしょ。
お地蔵さんとかよくありますね。
ね、ほんで日本はその神仏集合してきたと、
はい、
で今でも人の暮らしの中にね、村上さん大晦日除夜の鐘聞きに行きません？
お寺行きます
ね、 行くね、お寺の、はい、ほんでもうそれで鐘がついてしばらくするとこれ正月になってると、
ほんなもう年来る年
で、そうそうそう、
お正月で、
そのままもはしごして
初詣ですね、
神社に初詣行く人多
い
よ。
はい、
で節分であれお寺でもやらはるし、前向きで、
そうです ね、 ね、お寺でも神社でも節分のイベントしてますね、
というようなことで、そういう昔からのその信仰に基づくようなことって神仏集合してて、でどこからがまでが神道でね、どこからが仏教でって分からんぐらいね混ざってたと。
そうです、今の生活の中で混ざり合ってますよ ね、
ね、
はい、
で例えばね宗教のね研究してる人でね、神道にはその教祖とかね教義もなくて、
はい、
なんか未熟だというふうな言い方する人もいるんですけどね。
そうなんですか。
でもね、はい、なんか異質なものをね受け入れて共存してね全然衝突しないと。で世界中見たらいろんな宗教的な対立でね
紛争も多いですしね、
多いでしょ、
はい、
でもそんなんないっていう それの方が実はあの優れてるのちゃうのって未熟っていうか。
そうですね、うん、日本で大きな宗教戦争とかも聞いたことないですし、うん、そういった意味では和っていう意味につながってくるのかもしれないですね、うん。
まあ、特定のねなんか宗教が弾圧されたとかね、はい、あってもそれは極めて政治的なことで、うん、真っ向から神道と仏教と仏教何々宗とね、
はい、
ぶつかったっていうことは一般的にはないよね。
あ、今の現代でどちらも共存しているっていう形が、
うん、と思うんですよ。
見て取れますけど、
ね、だから大きく言えば、はい、そのまあ和っていうことでね、あ、なるほどそういうことかと思うんですけど、でね、まあ、ちょっと今信仰とかの話に行ったんで、そのちょっと自然との共生ということを考えたりとかね、最近も初めに日本の信仰は山とかね、
はい、自然にあるものを ね拝んできましたよね、
う
ん、
山にも川にも草にも木にも神が宿ると、もうこう万物はもう神さんだし神さんの現れだみたいなね、うん、そんなのがあって、で僕ね自然との共生っていうのはその中で、あ、だから神さんになんか恩恵をいただいて、恵みをいただいてるんだと、
はい、
水の無意識のね、その水で水と大地が育ててくれた食べ物を食べるにしても、はい、そういう気持ちがあったと。だからそういった自分たちを生かしてくれてる山川草木大地、これに過度な負荷はかけないと、ね、そこから与えてくれる、はい、で恩恵をいただいて、その足る範囲でやってきたっちゅうね、
うん、
うん、これが僕自然との共生かなと。だからさっきみたいなね、はい、神道的な信仰が基礎にある日本人が、それこそ日本生活、まだ経済活動と自然の環境の、まあ、保全っていうか、
はい、
そういうのを、まあ、両立させてきたと、はい、今ものすごく問題になってるよね、
はい、そうですね、
そこに、まあ、調和がないですけどね、はい、昔は、うん、そういうのがあったってね、
はい、
で僕はねそういうバランス感覚ね、
バランス感覚、
うん、があったと思うんですよ。で言い換えれば、今は要はその物を
大量生産、大量消費って言われてる時代ですよ ね、
うん、でもうちょっとね、はい、変わってきたことなんかニーズに応じてとか言ってるけど、はい、物を作ってでお金で買ってね、
はい、
っていうことはまあ全然変わってないですよね、
はい、
でそれが結局自然を守るとかね、壊さない、大切にするのとこれ矛盾してるわけですよ。
そうですね、うん、まあ、そういったことで自然破壊とか今問題になってますよね、
うん、でその物とかね、お金とかね、目に見える、
はい、
で量で測れるとかね、そういうものが価値を分かれすぎてね、
人はそういうものを今追い求めがちですよね、
うんうん、なんか測れない、目に見えない、
はい、
だからさっきで言ったら自分たちを生かしてくれてる自然ね、それをみんな、はい、昔は神さんだとしてそれを壊さない、
はい、
うん、で例えばその自然の中で生きていく時のね、田んぼや畑や、これはもう今はいない、でもご先祖さんからもらった、でそういう人たちに対する感謝も忘れない、だから時間の視野も長かったやろし、目に見えない、今はないけども目の前に、でもきっちりと今自分たちが生きているものを、生きているそのことを保証してくれてるね、
はい、
目に見えない大きな力、ご先祖さんとかね、歴史とかね、そういうのがね、なんていうかこういう言葉で分かったかわからないけど生活実感の中にあったんちゃうかな。だからさっきの和っていうことでいくとね、目に見えるものと目に見えないものっていうのがうまく調和やってたんじゃないかな。
今は目の前にあるものだけをね、うん、求めたり恋を求めたりする時代になってるから、こういった矛盾が起きてくるんですかね。
そうな世の中な気がしますね。だから今政治ね、
はい、
政治で、まあ、僕も政治家やから、国政でどういうことが議論されてるかっていうのを見ても、
はい、
基本的にやっぱ物とかね、お金ね、
で
目の前にあることとかね、いうことがやっぱり中心に なってますよね。
どうしても目先のねお金の話が多いですよね、
うんうん、だから僕はそういうね目に見えないものと目に見えるもので目先のことと、 長い時間と、はい、それは過去で今後も含めて、ね、
はい、
の長い時間と、この、ね、バランスをとってで、行くと。でそのまあバランスを取るというのは結局日本人の今までどうやって生きてきたんやということを振り返って、うん、バランスを勝手に取れると思うんですよ。
歴史を振り返ってみるっていうこと、
うん、そう、歴史を振り返ると今の日本人が一般的に持っているなんかその世界観というかね、と、うん、今の人が持っている昔のずっとその続いてきた世界観というか違うでしょ。
そうですね。
それが違うとやっぱり政治の方針というのが違ってくると思うね。だから僕は今は目に見えるもの、ものをどうするか、お金をどう稼ぐかっていう発想だけではね、今後の方針ってなかなか出しにくいと思いますね。ほんでそれが果たしてほんまに日本の今までの歩み、歴史を踏まえたね、自分たちに合ったことを、まあ、提案していけるかというと大変しんどいと思いますね。だから僕はもっとしっかりと日本という国でそれぞれの地域がどのような気候条件でいろんな地形 でどういう文化を育んでやってきたかで、その中で人々はどういう価値とかね、ものを大切にしてきたかというのをしっかり、そういうところからしっかりと考えて今後のこの街づくり、国づくりをやっていくと、そういう立場で僕自身は活動したいなっていうふうに思ってるんですよ。
地域や国の特色とか、うん、まあ、歴史とかを振り返ってみることが大事っていうことですね。
そうですね。でそれは結局僕は人がこれからどう生きていくかということも、いろんなご先祖さんがいて、で結果ね、今自分こういうふうに生まれて命もらって、
はい、
このような特徴個性を持って生きていると、だからどう生きるかと、まあ、大体僕は似てると思うんですよね。そういう立場が僕は大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
さて第2回京都府議会議員の稲生真嗣のラジオ真嗣をお送りしてまいりました。リスナーの皆さん、長時間のご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも毎月第1、3週の水曜日に配信させていただく予定ですので、ぜひご視聴いただきたいと思っております。それでは次回の配信まで、
さようなら。今手を振ってます皆さんに